希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
高橋千佐です。
よろしくお願いします。
先生、
はい、
ブラッドピットって知ってます？
はい、ブラピットかよ
私ブラッドピットがすごい一時期好きで、はい、その好きになったきっかけっていうのが、はい、1995年に公開された刑事サスペンスの映画でセブンっていう映画だったんですけど、
はい、
このセブンに出てくる、今日はそのこれそもそもなんか内容っていうのがですね、
はい、
キリスト教の中にある7つの大罪に基づいて起こる連続殺人事件をブラッド・ピットと、モーガン・フリーマンでしたっけ、はい、なんかその黒人のすごいベテラン俳優さんがそのコンビで、
はい、
追っていくっていう映画なんですけど、
はい、
それを見てすごいかっこよかったんですね、ブラッド・ピット。それは置いといて、そのキリスト教との接点が本当に何もなかった私にとって、その7つの大罪に基づいて起こる殺人事件っていうのがものすごい怖いイメージで、その7つの大罪っていうのが、例えば今覚えてるだけでもうなんか普通にいっぱい食べちゃう人とか、
はい、
ものすごく太ってる、もう食べ物が大好きでいっぱい食べちゃう人とかが食べ過ぎで死んじゃったりとか、
はい、
浮気者の女の人が、なんか愛人かなんかやってる女の人なんですけど、その人がなんか、プレゼントとかいっぱい、その、相手の人にもらって、なんかそれにまみれてなんか死んじゃってたりとかいうのが連続で起こっていて、なんかものすごい怖いイメージがあったんですけど、そういうなんか小さな罪って絶対人間誰しも持ってるはずじゃないですか。
小さくないじゃないですか。
でもあれ食べたいとか、
あ
れ欲しいとか、
ね、
物欲とか、食欲って絶対あるじゃないですか。
それはね、食欲は神様が人間に与えてくださったものだから、
はい、
ないと人間生きていけないと思うんですけども、
はい、
やっぱりコントロールできなくてね。
そうですよね。なんかそんな、映画があって、
はい、
あとなんか昔よく聞いたのが、こう人間って例えば生まれた瞬間に自分に兄弟、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる場合は、もうそこで嫉妬心とか、逆に弟とか妹が生まれると、うん、愛情とか持ってかれちゃったりするので、そこでまたなんか、
なんか
そう嫉妬とか生まれるっていう話も聞いたりしたので、うん、なんかそういうのって欲があるからこそ成長できる部分もあるんじゃないかなとか、あれどうしても欲しいからめちゃくちゃ仕事頑張ろうとか、あるじゃないですか。
はい。
そういうのも含めて、人間はいろいろとこう罪を犯し続けるんじゃないかなとか思うんですけど、なのでその7つの大罪について今日はちょっとお聞きしたいなと。
はい、
はい、思います。
面白いですね。
面白いですよ。
その映画は見たことないんですけども。
見てください、ぜひ。
いやー、そうですか。ほとんど映画見ないのでね。
グロスク。
あ、そうなんですか。やっぱり今回高橋さんがこのテーマを選んでくださったので、今日収録の前に慌ててインターネットであらすじだけ調べました。
ありがとうございます。
なんか最後の結末がなんかね。
最後まで出てました？
出てましたよ。
本当ですか？
そ
うなんですよ。
おまわりさんに殺されて死んでるっていうね。
そうなんですよ。で、ブラッド・ピットが犯人を捕まえて護送する最中に、自分の奥さんも結局殺されちゃうんですよ、その犯人に。
はい、
奥さんは身ごもっていて、ブラッド・ピットは幸せの絶頂だったんですよ。それなのに奥さんを殺されてしまって、俺が殺したんだよって護送中になって、で、モーガン・フリーマンが、ダメだ、やっちゃダメだって言うんですけど、ブラッド・ピットはこらえきれず殺してしまう。それで完結する、ね、3人の思い通りになるっていう流れだったんですけど、
その最後のそのモーガンさんが撃っちゃうっていうのが怒りの罪、7番目の罪って、あらすじには書いてましたけどね。なかなかね、よく映画考えられてるなと思うんですけど、ちょっとここで一息入れましょうか。
はい。 もですね、だいぶ昔、はい、ものすごくちょっとあの能天気だった頃に自分の母親に、
はい、
私は嫌なことがあっても他人に嫌なことをされても絶対人に対して怒ったりしないで何もかも許せる人間になりたいみたいなことを口走ってた時期がありまして、
はい、
結局母親にそんなの神様ぐらいしかいないわよ、あなた何言ってんのよって言われちゃったんですけど、
はい、
なんかそういうちょっと身の程知らずな時もあって、
うん、
なんかそういうのも含めてあの自分自身はやっぱり罪深いというか、何かしらね、なんかみんな抱えてるものがあるんじゃないかなと今日は思って、その7つの大罪について、
はい、
はい、教えてください。
そうですね、まあこのね、あの番組聞いてくださってる方、7つって何だろうと思われると思うので、
はい、
ちょっと読んでみると、
はい、
1つ目は憤りですかね。それから 2つ目が嫉妬、まあ妬みですよね、
うん、
3番目は傲慢、
うん、
うん、今威張っちゃうってことですかね。それから4番目肉欲、
うん、
それから、怠惰、うん、それから強欲、
はい、
退職と、
うん、
7つなんですね、
うん、なんか耳が痛いものばっかりでもないですかね、
う
ん、
そうですね、はい、あの反省する
しなきゃいけない、
はい、でもともとこの7つの大罪っていうのは聖書そのものにはないんですけども、はい、
あ、そうなんですか。そうなんだ、うん、
まあ、聖書にはいろんな箇所に罪のリストを並んで書かれているところあるんですけどもね、
はい、
この7つっていうふうにして罪が書かれているところはないんですけども、
はい、
うん、それでもね、教会から出てきたその言葉なんですね。教会の歴史の中で、
はい、
エジプトの修道士で4世紀の方なんですけども、
はい、
エヴァグリオス・ポンティコスという人が本を書いて、うん、
はい、
その時は8つの罪、主な罪っていう題だったらしいんですけども、
はい、
でそれを今度6世紀後半の人がグレゴリウス1世という方が7つに直して、
はい、
でこの7つになったみたいなんですよね。
何を基準にこれを選んだんですかね、この人たちは。
そうですね、
自分の中にも、まあ、
うん、まあ、自分の経験だとか、
はい、
いろんなその歴史だとか、あるいは聖書の中のいろんな教えを総合してみて、やっぱり、まあ、7っていうとね、聖書ではだいたい完全を表す数字なので、
なるほど、うん、そうなんですね。
6だとちょっと足りないし、8だとちょっと多いかなと。
ラッキーセブンとは違うんですか。
まあ、ラッキーセブンもそれとちょっと由来が近いと思いますけどもね、やっぱりその7つ選んだっていうのは、はい、うん、やっぱり人間にそういう7つぐらいの傾向、罪の大きな傾向があるんじゃないかなっていうことなんでしょうね。
なるほど。
まあ、このテーマで書かれているキリスト教関係の本もいくつかありますし、
あ、罪の本ですか。
7つの罪っていうね、ビリー・グラハムという人が書いた7つの罪っていう本を昔読んだことありますけども、
うん、
やっぱりあのいい本でしたね。
あ、そうなんですか。それは7つの罪に基づいて話が流れていく、
まあ、7つの罪を一つ一つの、はい、例えば謙遜、傲慢については謙遜を学ぶようにとかね、いうことを聖書のいろんな箇所から引用して教えてくれてる本だったんですけど、
はい、そうなんですね。
やっぱり人間ってね、うん、この7つの罪がここにあるように、
はい、
傲慢になったり、はい、怒りが本当止められなかったりね、それから嫉妬を妬んだり、肉欲があったり、
少しならいいんですかね。
やっぱりその欲自体は悪いもんじゃないと思うんですよ、あの食欲とか性欲とか、はい、でもそれをどういう関係で自分がどういうふうに用いるかっていうのが問題じゃないですかね。
なるほど。前向きにそれをこう肥やしにしていけばいい、
そうですね。生かすべき相手と、例えば結婚だったら、自分が結婚した相手の中で、
はい、
夫婦の中でそれを生かしていくっていうことは罪じゃないと思うんですよね。
難しいですね。どこまで
食べることも別に罪じゃないと思うんですけど、
はい、そうですよね。
なんか食べること自体に罪悪感感じちゃうとね。
そうですよね。それはそれでちょっと病気になっちゃいますからね。
多分ね、生きていけなくなっちゃうから、
は
聖書の中を見ると、
はい、
罪のリストっていうのがガラティアの信徒への手紙の5章20節以下にあるんですけどもね、
はい、
そこにやっぱり姦淫とか猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酩酊、
泥酔もそうなんですか？
ね、
まあ、
でこれ15もあるので、
そうなんですね。
やっぱり人間本当にね、ここまでパウロが並べて書かなくちゃいけないぐらいにいろいろな罪を犯しやすいんだなって思いますね。
そうですね。なんか本当にこれってやりすぎたら全部本当に警察に捕まっちゃうかもしれないようなことばっかりですもんね。
そうですね。まあ警察に捕まらないにしても人間ってそういう罪の傾向を持ってるので、その自分をね、そのままで分かってその受け入れてくださって、私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったので、そのイエス様にね、
もし、
はい、
自分が、あ、やばい、それはちょっと罪に近いかもって思ったらどうすればいいんですか？
やめればいいんですか？
やめて、
ええ、
それで許してもらえるんですか？
神様に祈って、
祈って、お祈りして、
そうですね、はい、お祈りしたら神様許してくださいます。はい、それではここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで羽生栄光教会の村田俊和牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは山下正夫牧師の本で、これですっきり18の疑問を抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はこれですっきりです。締め切りは5月15日金曜日までです。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。